こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はブライアン・クラースによる一般向けの社会思想書であり、翻訳は柴田博之東洋経済新報社から刊行され、テーマは人生や歴史、社会の変化を個人の努力や明確な因果関係だけで説明できるのかという問いにある。著者は私たちが物事を後から筋道立てて理解しようとする傾向を批判し、実際には無数の偶然と相互作用が結果を形作っていると論じるカオス理論、進化生物学、歴史、哲学を横断しながら、世界は予測不能であり、それでも私たちはその中で選択し影響を与え合って生きているという視点を提示する。自己責任論に偏りがちな現代の感覚を見直し、不確実性を前提に世界を捉え直すための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、偶然と収束性の対立から世界を読み替える。本書の中心にあるのは、全ての出来事が最終的に決まるという収束性の発想に対し、偶発性が現実を動かすという見方を対置する構図である。著者は、大きな結果は大きな原因から生まれるとは限らず、むしろ取るに足らないように見える出来事が長期的には決定的な差を生むと考える。これは単なる運の話ではなく、複雑系では初期条件その微差が展開を大きく変えるという理解に近い。したがって、人生や歴史を単一の目的論で整理する見方は不十分になる。重要なのは、出来事を後から一本の物語に回収するのではなく、複数の要因が同時に働く不安定な過程として捉えることだ。本書はこの前提を通じて、計画通りに進まないこと自体を例外ではなく状態として理解させる。次に、ナラティブバイアスが因果関係を単純化してしまう。著者は、人間の脳が複雑な現実をそのまま扱うのが苦手で、後から意味のある物語に整えてしまう傾向を重視する。これが本書でいうナラティブバイアスにあたる。私たちは成功には努力、失敗には明確な原因があると考えたがるが、実際には偶然、環境、他者の行動、歴史的条件が重なって結果が生まれていることが多い。にもかかわらず、脳は理解しやすさを優先して複雑さを削ってしまう。そのため、出来事の全体像よりも印象的で説明しやすい単線的な因果が過大評価される。本書はこの認知の癖を指摘することで、自己評価や他者評価にも慎重さを求める。何かを正確に理解するには、筋の通った物語があるかどうかではなく、見落とされた要因がどれだけあるかを考える姿勢が必要だと示している。さらに、レンスキーの長期進化実験が示す偶発性の重み、本書は抽象論だけでなく、リチャード・レンスキーの長期進化実験のような科学で事例を使って偶然が結果を左右することを説明する。こうした実験では、同じ条件から出発しても時間の経過とともに異なる進化の道筋が現れる。これは、初期条件が同じなら同じ未来に収束するという直感に反するが、まさにその反直感性こそが本書の狙いである。生物進化のような長期過程では、先に起きた小さな変化が次の選択肢を制限し、後戻りしにくい分岐を生む。著者はこの性質を人間社会や個人の人生にも重ねて考える。つまり、現在の自分や社会の姿は必然だけでなく、たまたま起きた分岐の積み重ねでもある。科学事例の役割は、偶然を感覚的な印象ではなく、複雑系の基本構造として理解させる点にある。そして、京都の原爆投下回避に見る歴史の非連続性、本書では、歴史の大事件すら偶然の連鎖で方向づけられることを示す例として、第二次世界大戦中の京都の原爆投下回避に触れている。ここで重要なのは、歴史が巨大な意志や必然だけで進むのではなく、ある人物の経験や判断、ある瞬間の選択によって大きく分岐しうる点である。もし条件の一部が違っていれば、結果は全く別のものになっていた可能性がある。この見方は、歴史を英雄的意志の物語として単純化する態度に疑問を投げかける。個人の決断が無意味になるのではなく、わしろその決断が偶然の文脈の中で増幅されると考えるべきだと本書は示す。歴史をこうしてみると、私たちは結果だけを見て必然だったと語る習慣から離れ、起こらなかった可能性にも目を向けるようになる。そこに歴史理解の深さが生まれる。最後に、自己コントロールの幻想を弱め、選択の意味を再定義する。本書は偶然を強調する一方で、何もかもが無意味だとは言わない。むしろ、私たちは世界を完全には制御できないが、それでも他者や環境に影響を与え続けているという点を重視する。この立場は、万能な自己管理を前提にした現代的な成功感と距離を置く。全てを自分の責任とみなすと、失敗は過剰に内面化され、他方で成功は自分の力だけで説明されがちになる。しかし、本書の視点では、個人の選択は偶然の網の目の中にあり、その価値は全能性ではなく相互作用の中にある。 だからこそ、過度に結果を支配しようとするより、小さな行動がどこに波及するかを意識する方が現実的だ。これは達観ではなく、複雑な世界での適切な態度の提示であり、謙虚さと柔軟さを同時に求める考え方だと言える。結論として、この本は人生論、社会、科学解説を横断しながら、偶然と複雑性を本格的に考えたい読者に向いている。特に、努力すれば全てを制御できるという発想に息苦しさを感じている人、成功や失敗を単純な自己責任で片付けたくない人、歴史や社会をより立体的に理解したい人には有益である。読後には出来事を一つの原因に回収する癖が和らぎ、自分や他者への見方が少し柔らかくなるだろう。またカオス理論や進化生物学の知見を一般読者向けに結びつける点が、このテーマの新書や自己啓発書の中でも独特である。単に偶然を称えるだけでなく、偶然が現実をどう構成するかを理論と事例の両面から考えさせるため、施策の厚みがある。実践的な処方箋は多くないが、その分世界観そのものを更新する力がある一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ブライアン・クラース、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。